はい、黙示録の21章から、学びます。では早速ですね、一節をご覧ください。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないですね。先ほどは、この20章の11節で地も天もその見前から過ぎ去って跡形もなくなったとありました。ということでここで以前の天と以前の地は過ぎ去りと書いてありますね。でそれはな、全てをなくすためということではなく、新しいものを作るためであり、新しい天と新しい地を新しい天と新しい地を見たと書いてあります。そしてこの約束なんですけれども、イザヤ書の65章の17節から来てるんですね。でそこを読むと、見よ、誠に私は新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出されず心に昇ることもないとあります。でここで使われているヘブル語がバラと言いますが、でこのバラという言葉は、創世記の1章の1節の神が初めに天と地を創造したというところと同じヘブル語が使われています。その作るという言葉、創造するという言葉、他にもヘブル語ではあるんですね。でそのもう一つの方は、すでにあるものを寄せ集めて、英語で言うとアセンボーですね、そして作っていくというこの意味なんですけれども、このバラというのはもう、何もないところから有を創造していく、有を作っていく、この神様にしかできない技が書かれているわけなんです。で新しい点と新しい地というのは、完全に新しいこのもので作られていくこのところなわけなんですね。再創造なわけなんです。そして興味深いのは、海もないとありますね。海がないですか。で次に新しいエルサレムが出てきますが、もう一つのテーマ、その天国と地獄の他のもう一つのテーマが、バビロンという都とエルサレムという都、この二つなんですが、バビロンでの都の時にはこの海があったんです。というか海の上にこの大インプがいるんですね。17章の1節に御使いがこう言いました。ここに来なさい、大水の上に座っている大インプへの裁きを見せましょうって書いてあります。で先ほど話しましたように、その海というのは、海奥底だともうハデスを意味している時もありますし、そしてここでの大水というのは諸国、庶民、そして世界、そしてその世の中を表しているわけなんです。黙示録ではなくてダニエル書でもですね、4頭 の獣が現れてくるときにですね、海から出ています。海といってもですね、このコロナデルマにあるようなこの静かな海ではなくてですね、こう荒々しい、こうもうなんか飲み込まれてしまうような、そういう海を想像してくださいですね。でそのような世界、そしてその罪が渦漏れているような、そういうものが、この罪があるところですね、これがもはやないんだよという意味になります。そして私たちがよく知っている御言葉、誰でもキリストのうちにあるならば、そのものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました、身をすべてが新しくなりましたですね。クリスチャンになったばかりの時に思い、私暗記しましたけれども、実はですね、クリスチャンはですね、新しくイエス様を信じた時にですね、もうすでにその時には再臨を意識しています。そしてこのすべて天と地が完全に新しくされるという、その希望まで含まれているんです。 その初歩として私たちはもう、この御霊によってですね、贖い出されているわけなんですけれども、その時にですね、すべてのものが新しくなったんだという信仰も与えられるわけなんです。素晴らしいですね、だから再臨がない、この世の終わりを望まないクリスチャンというのはちょっとおかしくなってます。眠っていますですね。そこで愛とか語られてもなんかちょっと違った愛になっていきますですね。必ず再臨の希望というのをクリスチャンは持っているわけなんですね。そしてまた私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たと書いてあります。聖なる都ですね、後で出てきますが、この汚れたものはこのところに入ることはできないと書いてあります。聖なる都です。そして新しいエルサレムです。地上のエルサレムがありましたけれども、新しいエルサレムがこのようにしてあります。そして夫のために飾られた花嫁のように整えられている。わかりますね。バビロンはどうですか？大淫婦ですよ。大淫婦です。エルサレムは清純な乙女です。そして花嫁です。で、汚れたことがないその女性が、この夫と結婚をする、その姿なんですね。私たちがどちらを愛しているかということをここで考えなければいけないんですね。第一ヨハネの手紙のところに、私たちは世と世にあるものを愛してはいけない、世を愛しているものは父の愛を持っていないということが書かれています。どちらかを私たちは愛しているんです。そのどっちを愛していくかという、そのこの決断が、選択がいつも問われているわけですね。で、それはちょうど女の人が夫のためにその手、この本当に夫だけに仕えていく、夫だけに従っていく、他の男には行かないですね。でそういう、もう綺麗さ清らかさですねと同じなんですね。だからいつも私たちは、私は花嫁なんだ、私はイエス様に従っていくんだ、そして本当に他のものに移っていないのかということを見ていく必要があり、そしてそれは聖なる道である、聖なる都って書いてますけれども、その清い道なわけなんです。そして天からとあります。天から下ってきています。地上にエルサレムがありますね。これガラテヤ書で、その地上のエルサレムがハガルであって、天からのエルサレムがこのサラであるというこの比喩がありますけれども、旧約聖書、また私たちがこの聖書の予言を見ていくときに必ず知らなければいけないことは、地上で神様が行ってくださったこと、イスラエルに対して行っているくださったことというのは、その背後に天における実質があります。アブラハムがヘブル人になった、あのエブルっていうのがもともとの意味ですね。もともとエブルっていう言葉からヘブルってなったんですけど、エブルっていうのはクロスオーバー、渡るという意味があって、それはユーフラテス川を渡るんですね。あそこはウルという町ですけれども、バビロン、バビロンのところにあるウルという町、月を神として拝んでいたところから、私は出てって天と地を創造された誠の神に従っていくという意味があるわけなんです。そしてアブラハムがイサクを捧げるモリアの山がエルサレムであり、そして神様がエルサレムを都として定めてくださったわけ、それを公式に正式に定めてくださったのがダビデの時ですですね。ですはっきりとそのイラクにあるそのバビロン、そののところからエルサレムに移って、そしてそのバビロンっていうのは神様に対抗する、先ほども説明しましたけれども、世ですね、 偶像礼拝であってよ、そこから出てって私たちはエルサレムに着くんだという意味は、実はこの地上にある世というのと、この天という、この天のエルサレムを表していたわけなんです。で、天から下ってきたですね。あの新しく生まれる born again というところに出てくるあそこの言葉というのは born from the above、 上から生まれるとも訳すことができる言葉です。地上のものではなく上から生まれる、天から生まれるということです。非常に神秘的です。あの第一コリントのところに、生まれながらの人は御霊に属することだろう、理解することはできないけれども、御霊の人はですね、誰からもわきまえられないけど自分は全てをわきまえることができるって書いてあるんですね。なんでこんなひどい状況にあるのにこの人ピンピンしてるのか、元気なのか、そして喜んでいられるのか、理解できないんですね。自分でも理解できないんですね。自分の理解ではわからない、でも平安がある、ですね。で、上からなんです。上からだとこれができるんです。神秘的であり、そして地上のもの、地上の知恵というのが、ヤコブの手紙の中に書いてますけども、地上の知恵というのは秩序の乱れがあり、敵意がありですね、妬みがあるわけですね。でも神様からの知恵というのは平和があって、義の実があってですね、そういうふうになっているわけなんです。そして次に、その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、で、実は新改訳はですね、ちょっと抜かしてるんですね。3節、ここ、あの、下の部分を見てください。あの、印象の部分を。そうすると、下の部分で3節のところに、また彼らの神となりって加えるって書いてあります。英語だとこれ入ってるんですけどね。ここで人間が作られた究極の目的があります。それは神と一つになること、神と一緒に住むことなんですね。あそこのヨハネの1章の14節の言葉、神、あの、言葉は肉となり私たちの間に住まわれたというところを訳し直すと、私たちに幕屋を張られたと書いてあります。幕屋を張られた、一緒に住み、一緒にいる、一つになる、交わる、これが人間を神様が作ってくださった目的なわけなんです。で、どこまで近づけるのかというのがこの贖いの歴史なんですね。そういうふうにこの旧約聖書を含めて全体を読むと非常に分かりやすくなります。アダムが罪を犯した時から離れましたけれども、神様はその贖いの方法として、生贄が血を流すことによって罪を許す方法をお作りになりましたが、その時に動物、その時にごめんなさい、罪を覆うことしかできなかったんです、ね、罪を覆うんです。だからここに私が例えばコーヒーでここでこぼしてしまったら、あの、その汚れを取るために、見せないために何かこう、あの、ナプキンを持ってくるとかするという意味になるんです。 で新約におけるこの贖いの意味は取り除くんです。ちょうどドライクリーニングに出し漂白をし、そのシミを取るということになります。ですからどんどん近づいてるんです。イスラエルの民も非常に祝福された民です。異邦人に比べても全然違います。幕屋があってですね、そしてそこに大祭司が入って、祭司が入って、大祭司が入って、そして彼らは奇跡をいつも見て神様の臨在を感じることができてですね、で、律法があるから本当に神様の清さというのはどういうものかというのが理解することができて、本当に祝福されています。でも毎年毎年ですね、生贄を持ってって、そして神殿に行かなければいけない。で、それは一体何かと言ったら、ヘブル人の手紙によると、まだ罪、ここの良心が清められてないから、やっぱり罪の意識が生じてしまうから、かえって だから言ってるんだっていうふうに言ってるんですね。完全じゃなかったんです。で、完全に罪、その罪を清めてくださるのはイエス・キリストご自身の血なんだということをですね、ヘブル人の手紙に書いていて、そして完全になされたんですが、私たちは今待ってる状態なんです。霊的に御霊によって私たちはその確信が与えられ、そして実際にそうなんですけれども、それを物理的に可視的に見ることができる形で私たちにこの教えてくださるのはこのここなんですね。今読んだところですね。今はおぼろげだけれども、パウロが言いました、第一コリントの13章けれども、後には顔と顔を合わせるようにはっきりと見ることができる。鏡を見るようなおぼろげだ、ね、昔はあのガラスではありません、ね、鏡はね、あのこうすごく磨いた青銅ですよ。だからおぼろげなんですよ、見ても。でも今度ははっきりと見ることができる。という世界を今私たちはここで見ているわけなんです。そして4節で、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ここで書かれていること、涙、死、悲しみ、叫び、苦しみとありますけれども、要するにここでは死によってもたらされるところの苦しみであるとか悲しみであるとか涙なわけなんです。第一コリントの16章に最後の敵である死が滅ぼされるって書いてます。死というのは人間にとって敵なんです。最大の敵なんです。イエス様がマリアとマルタの家、あのラザロのところに行かれて、そしてマリアたちが泣いている姿を見て憤り、かつイエス様は涙を流されたということが書いてます。聖書の中で一番短い箇所はって言ったらですね、英語の聖書を持っている人はすぐに Jesus wept そこなんですけども、なんで憤りを覚えられ涙を流されたかと言いますと、彼らの不信仰について起こったのではなく、死がもたらす悲しみについて、その死というものに対して怒りを持っておられたんです。だからイエス様はラザロを蘇らせたんです。伝道者の書を実は今日本では勉強しているんですけれども、伝道者の書をこの読んでいくと、虚しい虚しいってずっと出てるんですね。これをやっても虚しい、あれをやっても虚しい、結局こうではないか、ああではないかって。で、最終的にソロモンが言ってるのは、死ぬということを最後に持ってきてます。人が死んでいくっていうこと、結局死というものがあるために、他のことをいくらやっても結局全て同じことじゃないか、これは虚しいことだということに至りついてしまうんです。頭のいい人で自殺する人多いですよね。特に日本の例えば近代の小説家で自殺しなかった人が数えないとわからないぐらいです。聖書を読んだこともある人たちです。なぜ死んだのか、復活の希望を信じることができなかったからです。それにつきます。他のことは信じることはできたかもしれない、でも復活を信じることはできなかった。だから自殺するしかなかった。彼は頭いいですから。それも頭が良かったからなおさらのことを現実にを直視することができ、そして全てが虚しいとこう言ったんです。死が全ての悲しみをもたらすんですけど、その最後の敵である死をイエス様が復活されたことによって初歩となってくださいました。それが第一コリントの16章に書いてます。初歩というのはこれから来るこの収穫の中での代表とする最初に収穫された穂ですね。これイスラエルの祭りの時にもこう初穂を持っていくわけですけれども、そしてキリストにつくものがよみがえり、そして天と地までが復活するって言ったら変ですけれども新しくなるわけなんです。これが 新しいエルサレム、天のエルサレムの大きな特徴の一つですね。そして5節、すると御座についておられる方が言われた、つまりイエス様ご自身ですね。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり、真実であるとあります。先ほど言いましたように、御使いが言いましたね、これは真実ですよ、信ずべきものですよって。でこれも信じがたいことなので、このように信ずべきものであり真実であると書いたんですね。言われたんですね。でまた言われた、ことは成就した。なんかこれ聞いたことありません？完了したっていう言葉はイエス様言われましたが、十字架の上でテテレスタ、ね、ここでも言われてます。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。ここにイエス様の、イエス様が全ての全てであられる方であることが書かれています。私たちはイエス様の前で口をつぐまなければいけません。不法を行っている人は口をつぐむんですね。あの聖書に書かれてますけれども、なぜかって言ったら余計なことを言ってるわけですよ。その神様の栄光を反映しないことを言ってるわけですね。だからみんなが静まるわけです。そしてただイエス様だけを見ていく世界へと入っていくわけなんですね。リバイバルって何なのか、あのロイド・ジョーンズがリバイバルという本を書いています。でそこにはその私たちが起こすものではないですよって、このキリストの主権が如実に現れて、そして皆がもう動けなくなるような感じになるっていうか、このまさにここで書かれているイエス様が、私が最初であり終わりでありアルファでありオメガだ、そしてもう自分の罪であるとかですね、その至らないところとかですね、もうとにかくそういうものがもう全部がこの恐ろしくなってですね、神様の前にこういい意味で恐れを抱いて、そしてひれ伏し、もう本当にもうひれ伏すしかできなくなるという状態が、こう聖霊様によって主権的に起こるんです。これがリバイバルです。キリストの栄光が完全な形で現れるときにリバイバルが起こります。そして私は乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませる。福音メッセージが書いてあります。福音です。これは乾いてる人は飲みなさい、ただで飲めるよ、飲みに来なさい。イエス様がサマリアの女の人に話した言葉、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう、そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。でこれからですね、21章からこの終わりにかけてですね、福音メッセージ、招きがあります。イエス様ご自身からの招きです。私のところに来なさいですね。黙示録は実はですね、福音書と同じなんですよ。福音メッセージでイエス様ご自身が伝道者となって、またヨハネが伝道者となってですね、ここに来なさいというふうにこの招いてるんですね。でその招きというのは、今先ほど学びましたように、あなたは、この火と硫黄のこっちの池に投げ込まれてしまうのですか、それとバビロンの都の方にいるんですか、それとも命の書に書き記されているんですか、そしてこの天のこのエルサレムのこの一員となっているんですか、どっちですか、選びなさい、あなた乾いてるでしょ、来なさい、という招きなんですね。そして次に、勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となる。勝利する者という言葉が、教会に対するイエス様のメッセージ、黙示録の2章と3章に対するイエス様のメッセージに、出てきますね。あの教会に対して勝利を得る者は、勝利を得る者は、じゃあ一体その勝利とは何なのか、これが、同じヨハネが書いた第一の手紙の中に定義されています。第一ヨハネの5章の5節に、世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じるものではありませんか。パンを食べた 群衆がイエス様のところに来て、そしてこの私たちが永遠の命を得るために何の技を行えばいいんですか。イエス様が答えられました。私を信じることね、神を信じること、これが、ね、あなたがなすべき技だよって。このようにキリストが御子であると信じていく者が相続する、そして神となり彼が私の子となる。で次に8節で、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死であるとあります。警告がありますですか。これずっとこの警告続くんですね。あと2回か3回ぐらい続きます。でこういうこと言われると、せっかくなんかこう天の情景の中でこういうなんか、このなんかこういうこと書かれると困っちゃうなとかって思っちゃうかもしれませんけども、まだですね、地上の教会にいる人たちに対してイエス様が語ってくださってるんですよね。だから間違えちゃいけないよって、騙されちゃいけないよ、こういう者たちは入れないんだよ。パウロも言いましたよね。神の国に相続する、正しくない者が神の国を相続することはできませんとはっきり書いてます。ですね。できない。相続することはないと書いてます。だから、清さが求められるんです。私たちはこれを忘れてはいけないんですね。聖なる都の中に入るということは、この清めが必要なんだということなんです。そして、ここでイエス様が語られた言葉が終わって、次に9節。また最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢と書いてありますね。16章、また15章のところから、この7つの災害を与えるために7人の御使いが使わされて、そして地上に最後のこの裁きを下す、ハルマゲドンも含めてですね、この書いてあります。獣の国に災害を加える裁きがあります。でその中の御使いの1人が来たわけなんです。で興味深いことに、17章の1節を見てください。また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。言ってることそのまま同じですね。このまた9章に戻ると、ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。同じ7つの災害を持っている御使いが来て、ここに行きなさい、これを見せましょうって言ってるんです。この明らかに、この神様はヨハネを通して対比させておられるわけなんです。大淫婦と、大水の上にいる大淫婦と、そしてこの子羊の妻である花嫁を対比しているわけです。そして先ほど子羊の花嫁という言葉が出てきました。覚えてますか。イエス様が再臨される前にですね、天で大歓声があり、そこで喜び楽しもうとあって、子羊の花嫁と出てきました。結婚式なんです。チャンチャンチャチャン、あのウェディングですね。で、その後でこの披露宴があるけれども、その後で何をするかというと、床入りですね。本当に夫と妻が一つになるということが行われるわけです。で、それを英語でコンスメーションのマリッジと言いますね。完成するですね。それがこれから見る天のエルサレムなんです。完全な形で一つとなる姿を私たちは見ていくわけなんですね。霊的には一つにされています。私たちは素晴らしいことです。キリストのうちに私たちがいて、私たちはキリストのうちに完全になっている。 You are complete in Christ って書いてます、コロサイ人の手紙に。コンプリートですよ、完全ですよ。霊的にです、霊的にです。 そしてその完全な姿を私たちは目で見える形で見ていくわけですね。御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。さっきと同じ場面ですね。天から下ってくる。けれどもここでは、このまず、ヨハネがですね、御霊によって高い山にですね、こう連れて行かれた。これどうしてかって言ったら、これエルサレムが一番高くなってるんでしょうね。新しい点と新しい地ですから、地球になってるのかどうか分かんないんですけれども、まあ、何らかの形で新しい地があるんですよ。そしてその天からこう下ってくるんですね。こうやって高い山のところに、で御霊に連れられて、エゼキエル書にですね、千年王国でイエス様がお建てになるこの神殿についてもですね、エゼキエルが同じように御霊に連れられてですね、高いところに連れてこられて、そして神殿の様子をこの見せられているんですけれども、同じように今ヨハネがこのように見せられているわけです。そして都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。神の栄光があって、それが宝石のようであった。最初に神様の御座の姿が現れている黙示録の4章にも、その方は碧玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があったと書いてあります。主神ご自身がおられるので、その中におられるので、この輝きが宝石として現れているわけなんです。そして都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。高い城壁と12の門があった。そして東西南北なんでしょう、おそらくは。なぜかと言ったら、12部族の名が書いてあったとあるんです。民数記にイスラエルがどのように宿営を張っていたか、宿営を持っていたかが書かれています。で、その宿営というのはバラバラに、テントを張ってはいけないんですね。幕屋を中心にして東西南北それぞれ3つの部族が、この順番に並んでですね、宿営張ってたわけなんです。非常に上から見たら綺麗な姿ですね。バラムが、この予言した時にも本当に美しいというふうにですね、この予言していましたけれども、本当に綺麗な姿だったと思います。で、同じように今ですね、この天のエルサレムの入り口に、このイスラエルのこの3つずつの部族がですね、この門が名前があるわけなんです。イスラエルはもう関係ないよっていう人がいます。教会だけなんだよっていう人がいます。ローマ書の11章を見てください。そこにはイスラエルは皆救われると書いてるんです。ヤコブから不敬権を取り除く、そして神の選びと証明は変わらない。神様がイスラエルをはじめに選ばれたのに、なんでそれを選びをやめてしまうのか、見捨ててしまう、それはないよ、変わらないよっていうふうにローマ人の手紙の11章に書いてあります。で、今ここで天のエルサレムにおいて、イスラエル、贖われたイスラエルの一員がこのようにして入り口としてこの組み込まれているわけなんですね。で、御使いがここで守ってるっていうんですけれども、神殿を思い出してくださいね。神殿でレビ人が門営をしていました。覚えてますか？ね、歴代史の第2とか第2かな、第2を読んでいくとその書いてますけれども、それぞれレビ人がこの賛美をする、この奉仕に預かっている人とかたくさんいますけれども、あれはみんな天国が実質なんですよ。天国があるものを神様が地上で表すためにですね、イスラエルにそういうことを任せられたんです。だから旧約を読むと、この天国は分かってくるし、天国は分かってくるとイエス様が分かってくるんです。で、次に、東に3つの門、北に3つの門、南に1つの門、これ多分じゃなくて絶対ですね。13節で書いてました。すいません。西に、うろ覚えになって、時差ボケかな、ちょっとすいません。3つの門があった。ですね。あります。そしてまた、都の城壁には、12の土台石があり、それには 子羊の十二使徒の十二の名が書いてあった。十二使徒の名前です。そして土台石になっています。エペソの2章の20節で、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですと書いてあります。使徒の福音の伝達、神様が御霊によってこの使徒たちに与えられた啓示に基づいてキリストの福音が確立され、それが述べ伝えられ、その上に私たちが立っているわけなんです。ですから福音、天のエルサレムというのはイスラエルを通して啓示され、そしてこの使徒たちが伝えるところの、教えるところの福音を土台としている姿なんです。15節、また私と話していた者は都とその門とその城壁等を測る金の測り竿を持っていた。測り竿、聖書の他の箇所にも出てきます。で、次回、明日学ぶゼカリア書のところにも測り縄というのが出てきます。そしてエゼキエルのところにも千年王国の神殿で測り竿が出てきて、これは神様の領域を表すんですね。神様がこの支配しておられるこの領域ですね。でそれを測ってみたと。そしたら16節で、都は四角でその長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると1万2000スタディオンあった。長さも幅も高さも同じであると書いてあります。でここスタディオンですね、これ1万2000と書いてますけども、計算しますと2220キロメートルです。ですから日本がすっぽり入りますね。そして高さと長さと幅が同じです。ですから2つしかないんです。立体としてはですね、2つしか考えられません。エジプトのあのピラミッド、あれも高さと幅、全部同じですね。そしてあとは立方体です。で、私は立方体であると思います。なぜか出エジプト記に神様がモーセを通してこれを作りなさい、幕屋を作りなさいと言われて、聖所があります、で至聖所があります。でその幕屋をかけている幕屋のところは幅と長さがこの1対3なんですね。1対3で、その中がこの垂れ幕があってですね、仕切られてるんですけれども、またこの聖所と至聖所というふうに分かる。で聖所の方は2対1なんです。長さ幅で、至聖所が1対1で、高さも同じです。立方体なんです。至聖所なんです。至聖所の中に天のエルサレムの住民は住んでいるという状態なんです。これがどんなにすごいことかは旧約聖書を学んでいる人は分かりますよね。年に一度神に選ばれたアロン家系の大祭司のみが聖なる装束を身につけ、かつ自分の罪の生贄を捧げ、イスラエルの罪の生贄の他にですよ、そして中に入っていき、血をその贖いの蓋に振りかけ、その前にも振りかけ、そしてこの贖いをなしていくということで、鈴もついていて、おまけにその鈴というのは音がしなくなったらこの人は死んだよということを表す鈴ですね。それだけ清いところであり、そして私たちがモーセのこの物語を読むとですね、この悔いがあってシナイ山のところ、ここから入ってはいけないということを があり、そしてモーセ自身がですね、顔と顔を合わせて主をと話したと書いていますけれども、あなたの姿を見たいとモーセがお願いしたら、後ろ姿だけねと神様が言われて、後ろ姿だけをしか見ることができなかったぐらい神様の栄光があるわけなんです。そして至聖所というのはその神様の栄光のある場所であり、そこで主と会うわけなんです。これがそこに行くんじゃないんです、中に入った状態になるんです。これほど近くになることはできませんという究極の交わり、一つになるという状態がこの新しいエルサレムなんです。そしてまた彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペーキュスで、ペーキュスであった。これはですね、64.8 メートルですね、この城壁の厚さが。そして、これが見つかりの尺度でもあった。だから地上で使われている、このペーキュスというのが地上で使われているものだけでなくて、見つかりも使っている尺度なんだということですね。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。ガラスに似たぐらいの混じり気のない純金、いわゆる純金ですよね。ね、18金とかいろいろありますけど、混じり気があるんですね、まだね。純金って、こう、本当にガラスみたいになっているというわけですよ。本当に世で私たちが映画を求めることがいかにチャッチーことかを知らなければいけないわけなんです。世界のこの億万長者がこのダイヤはと言って探し求めているダイヤはですね、天のエルサレムに行ったらそこら辺に転がっている石ころ以下なんですよ、ぐらい天のエルサレムが優れているわけなんです。だからヘブル人への手紙の11章に、旧約の聖徒たちがその後に来る栄光のために今の苦しみを負った受けたという証がたくさん書かれています。アブラハムも自分の所有の土地を持つことなくですね、そして死んでいったわけなんです。でも神様からはものすごい大きな約束が与えられているんです。で、それは彼らが地上の都ではなく天の都を待ち望んでいたんだって書いてあります。そしてモーセはですね、あのエジプトの王子という立場があり、富があり、楽しみがあったのにもかかわらず、イスラエルと共に歩むというキリストの恥ずかしめを受けたんだというふうに書いてあるんです。そしてそれはこの11章を読みますと、エジプトの宝に勝る大きな富と思いましたと書いてあるんですね。そのキリストのそしりを、キリストを信じることによってもたらされる素資料ですね。大きな富だと思った。エジプトの富に勝る。で、今読んだらそうですよね。ガラスのように透き通った混じり気のない、この、金によって、この都が作られているわけです。そして、都の城壁の土台石は、あらゆる宝石で飾られていた。第一、これは先ほどの使徒の名が記されている土台石ですね。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は金冠卵石、第八は緑中石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫髄章であったとあります。もうあらゆる宝石があって、びっくりしますけれども、私の知り合いの人で宝石をこの仲買いしている人がいますけれども、まあ、その、人にですね、この天国についてこのお話ししてくれませんかと、クリスチャンですけどね、頼まれてですね、でちょっと宝石ここに書いてあるんですけど調べていただけませんかっていう感じで頼んだらですね、彼すごく苦しんだみたいです。ですね、今で定義されているその宝石の名称とここでの名称というのがですね、こうずれが少しずつあるんですね。だから訳によってもこう日本語の訳を見て、そして英語の訳を見てもですね、こうちょっと違う種類の宝石だったりするんですね。まあ、天国の栄光ですから、 これがこの実際にどの宝石に当てはまるかっていうのがちょっとこうちょっと難しいんでしょうね。これあくまでもこのそのヨハネが目撃してその現代にあるものを使ってですね表現しているがために起こっている問題ですね。ではっきりしているのはですね、これは大祭司の聖なる装束、祭服で大祭司が身につけていた胸当てにある12の石と非常に似ている12なんです。大祭司は神様の御座のところに出ていくその務めを担っていたわけです。でこの一つ一つはイスラエル十二部族を代表していたんです。同じ神様ですね。そこにおられるあのその旧約の時代のその神様が今このような形で土台石でも同じこの輝きを持ってですね、この栄光を表しておられるわけなんです。そしてまた十二の門は十二の真珠であった。そのどの門もそれぞれ一つの純金から出て真珠からできていたとあります。一つの真珠ってどういう真珠だろうっていやーすごいですね。そして都の大通りは透き通ったガラスのような純金であったと。大通りがあります。都っていうとですね、まあ、このどの大きな、ね、文明のところのあるこのお城があって、そしてそこに至るまでのこう中央に向かうこの通りがありますよね、うん、そういう感じですね。その大通りがあった。そしてそれが同じようにガラスのような純金だったというんですね。で次、私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる神と子羊とが都の神殿だからである。もう一つ読みます。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし子羊が都の明かりだからであると。あるんですが、とてつもないことが書かれています。先ほど説明しましたように、都そのものが至聖所であり、私たちがすっぽりとその至聖所の中にいるので、神殿といっても神殿の中の至聖所の中にいるんですから、その中に神殿はないわけなんですよ。わかりましたね。神様との関係がこれなんですね。どこかに行って神様を礼拝しようという距離がないんです。ここまで近い関係にいるというのが永遠の命の希望なんです。そして先ほどの光も太陽も月もないというのは神様ご自身の光、あの至聖所の中ではシェキナーと呼ばれている神様ご自身の臨在の光があります。でこれによって照らされていた。ところでこの先ほどからずっと子羊と出てますね。イエス様のことですね。当然このように栄光に輝いて完璧な姿である天のエルサレムにおいても何らかの形でイエス様の釘で打たれた手と足の傷の跡、そして脇腹の跡が残っているのだと思われます。永遠の贖いです。イエス様がしてくださったことによって、この傷によって、この天のエルサレムの中に私たちはいるんだということを思いながら永遠を過ごすわけなんです。永遠の愛ですね。そして諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来るとあります。この諸国の民がどういう民なのかと思うんですけども、もしかしたらその千年王国の時にその悪魔の惑わしを受けないでいたそのままの民、うん、そう彼らであろうと考えられますが、この栄光を携えて都に来ると。 そして都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。夜になると必ず閉じるわけですね。城壁は。その町があってですね、その門は閉じるわけです。外敵が来るかもしれません。盗人が来るかもしれません。でもうその心配がないんです。で、夜がないんです。すべてが新しくなったところには、その罪がもたらすところの暗闇がないんです。夜がありません。そしてこうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。次に、しかしすべて汚れたものや憎むべきことと偽りとを行うものは決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができると、再び警告が書かれているわけですね。これは明確にしなければいけないよということなんです。そして22章に入ります。今場面は中央に移っていきます。都の中央で、先ほど大通りがありましたね。おそらくはこの見つかりに連れられてですね、この大通り中央に向かって歩いているのかもしれません。そんな感じです。見つかりはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したとあります。まず命の水の川です。水晶のように光る。ここでも清い、濁りがないということを表し、で命の川です。同じヨハネが書いた福音書の中にも、あなたの心の奥底から、あるいは腹からですね、生ける水の川が流れてるよ。命の川です。ですね。そして、溝から出ているとあります。キリストがもたらすところの、神とキリストがもたらすところの命なんですけれども、この千年王国の神殿においてもですね、神殿から、死海と地中海に、対してこの水が流れていくところが書かれています。死海がもはや死海ではなくなるんですね。魚もですね、泳ぐことができるようになるというのが予言されています。エゼキエル書に、他の箇所にも予言がありますけれども、そこで同じようにですね、先ほど書かれている同じ神様であって、そして天にあるものをこの地上で表しているのがこのその千年王国であるわけなんですね。地上で起こっていることであるわけなんですね。で同じように溝があって、そしてそこから水が流れているわけなんです。そして川の両岸に命の木があり、十二種の実があり、毎月実ができたと。実を結ばせていく。それがもういつもですね、枯らすことなくこの水が流れてますから、実を結ばせていくことができる。ダビデが詩編の一編で歌ったようにですね、この川のそばにあるこの植木、木のようだと。いつまでもこの実を結ばせていくんだという状態をここで表しているわけなんですけれども、命の木って何か聞いたことありませんか？創世記です。先ほどちょっとずつですね、創世記に戻りましょう、創世記に戻りましょう、ずっとやってますよね。わかります。回復なんですよ、今起こっているのが、そしてあの時命の木から離されちゃったんですよ、アダムとエバが。でも今ここでようやくですね、この命の木に皆が預かることができるようになっているわけ。そして癒したとあります。その木の葉は諸国のために癒し。だから今ある苦しみとか、それを十分に完全な形で有り余るほどにですね、この補い溢れるぐらいに癒しが行われていき続ける。ここでギリシャ語はですね、セラピーの元になっている言葉が使われています。テラピューオかな、セラピー。今セラピー流行ってますか、アメリカでは。日本では癒し系とかですね。で、癒しをみんな必要としてるんです。そしてですね、教会の中にでさえ心理学を持ち込んでいるんですですね。 で、私もその心理学のそのカウンセリングを受けた、例えば若い女の子とかとですね、会ったこともありますし、本当の喜びはないんです、そこには、ね、解決がないんです。迷宮入りするだけなんです。真の癒しは天の希望です。天の希望には、あなたはそのままでいいんだよ、あなたの自尊心をね、傷つけないように頑張りなさい、ね、そして自分を憎むのではなく愛しなさい、そういうのはないんです。今ここで読んだところ、これを思い続け、キリストを思い続けていくことが、どんなにひどい状況の中にあっても癒しになるんです。そしてもはや呪われるものは何もない、はい、出てきました、はい、呪いはどこから始まりましたか。アダムが罪を犯してですね、土地は呪われたものとなったから、雑草が生えたんですよね、茨が生えたんですよね。呪われるものはもうここではないんです。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見るとあります。まず神に仕えとあります。でもこの仕事というのは、そのアダムが罪を犯した後の汗水流す仕事ではなく、アダムが動物に名前を付けた時のようなですね、その理想の状態です。そして地を支配せよと、この人に神様が命じられた、その命令通りのことです。ですから、あの千年王国もそうですけれども、後で彼らは王であると書いています。人間本来の神の形に作られた時と同じその状態に完全になるわけなんですね。そして、神の御顔を仰ぎ見るとあります。仰ぎ見たらたちまち溶けてなくなってしまうようなイメージを私は抱きますね。神様清い方だから。で、実際そうですし、でも今ここではそれは起こらず、実際にずっと見続けていくぐらい急接近しています。で、額には神の名がついている、もうこの人は神のものであるということをですね、刻印をされているわけです。そしてもはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは永遠に王であるというところでですね、この黙示録の幻が終わります。そして次から始まるのは最後の言葉です。いろいろな言葉が出てきて、この知っておかなければいけない戒め、進め、約束ですね。あの手紙を読むときも後ろの方に行くと、いろんなこうぶつ切れ、なんかこう一つ一つが固まってる、あのまとま流れてないっていうか、このまとまったこの進めが出てきますよね。同じように最後にあたって言っておきたい進めがこの書かれてるんですね。で、御使いがまた私に、これらの言葉は信ずべきもので真実なのですと言った。先ほど言ったように信ずべきものなんだよってこう言ってるわけです。そして預言者たちの魂の神である主はですね、預言者たちの魂の神と書いてますですね。預言者、この預言書を私たちは読んでいますですね。黙示録をはじめ他にもたくさん預言書がありますけど、その魂である神、神様がそれを書いてくださってるわけですよね。そしてその御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。すぐに、これがキーワードになります。すぐに、あとで次にも、見よ、私はすぐに来ると書いてます。これがとっても大事です。とっても大事です。主が来られるのはすぐなんだということを、その切迫した状態なんだということを忘れてはいけません。教会史が失敗している、暗黒である、クリスチャンではない人たちからも批判を受けますが、その通りの歴史を教会は持っています。理由はカトリックから始まってるんですけども、すぐに来ると信じてなかったからなんです。 この神様の啓示を忘れて地上で神の都を自分たちが建てるんだ。これがカトリックだのバチカンです。エルサレムではなくバチカンなんです、ね、そこから始まってるんです。そして地上でやっていこうとしたがために、今のバチカンに行ったら黙示録の17章の大陰符のあの獣に乗った女の姿が書かれてるんです。でもカトリックだけを責めるのではなく、世の制度が全てそうなんです。あのバベルの塔のように自分たちで自分の名を上げよう、天に近づこう、これが世であって、それを組み込まれて教会がしまうのであれば、教会が組み込まれてしまうのであれば、もうバベルと変わらないんです。すぐに来る。で、あれ2000年前にこれ話したんでしょっていうふうに、ね、で、とっても大事なのは、私たちが今学んでいるのは永遠という時空の話なんですね。教会というのは天国の鍵を持っている存在なんです。永遠な時間という空間を超えたところを扱って、そしてその空間と交わっているところなんです。ですから、その1年は1000年のようであり、1000年は1日のような世界なんです。だから、ある聖書教師がこう言いました。マウンスっていう人なんですけれども、とってもいいことを言ってます。これ私本当に完全に同意するんですが、私たちは万物の完成に向かって遠くにある崖っぷちに向かっているのではなく、その崖っぷちのすぐそばを使徒時代からずっと並行して走っているのである。わかりますか？ある状態、このイエス様が戻って来られるという崖っぷちにこういうふうに近づいているのではなく、イエス様が戻ってくるという崖っぷちのすぐそばのところをこうやって水平に歩いているんだと。だから、ヤコブとかパウロとか、あの時も自分たちが生きている時にイエス様が戻ってくる可能性があったんですね。あったんです。そして100年後も200年後もルターがいる時も、その他の時代もですね、あったんです。だからイギリスから中心にですね、大宣教時代というのがあって、イエス様が間もなく来るから急がなきゃいけないって言って世界中に行って、それまで全然伝えられてなかった未開の地に行くことが可能になったんです。そして教会だけではなく、学校であるとか病院とか、私たちが日本でですね、みんな忘れてますけれども、見てらその多くがキリスト教関係なんですよ。イエス様がすぐに戻ってくるという信仰があったからなんです。で、これを忘れてしまうと変なことやりだします、教会がですね。そしてとにかくそういうふうに、なんでまだ来てないじゃないか、この次回も勉強しますけれども、このそういうふうに教えない、この教えが、今とても流行ってますですね。アメリカを中心に流行ってますですね。そして批判します。ハルリン勢とかを批判するんですね。 あいつあんなこと言ったけども全然怒ってないじゃないかって、みんな騙されてるよ、読み方変えなきゃいけないんだ、もっとね、こう社会的にキリストの光を光らせて、法律的にもこうやって社会運動とか環境活動とか、そういうところでもっとやっていかなきゃ、そして神の国を広げていくんだというふうに教えていくんです。それは教会がどういう存在かを忘れてるんです。一日が千年のようであり、千年が一日のようなんだ。そして今すぐにでも来るかもしれないんだ。嘘じゃないんです。2000年前も今すぐだし、500年前も今すぐだし、今も今すぐなんですね。そして次に大事、この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。わかります。私が黙示録を教えたのはもう何回目かな、3回目か4回目か5回目か分かんないんですけども、結構教えてるんですが、 ここを読んでですね、今回本当にこう示された新しいことは、この予言の言葉は、予言の言葉をパズルのようにしてですね、こう、ああ、こうなっていくんだって言ってですね、喜んでいるだけじゃ不十分だっていうことなんです。守るものなんです。そして先ほども説明したように、福音宣教なんです。この黙示録というのは。そして私たちがリバイバルする書なんです。守んなきゃダメなんです。で、私たちにこのチャレンジを与えてるんです。どっち行くんですかっていうチャレンジを与えてるんです。そして、これらのことを聞き、また見たのは私、ヨハネである。私が聞き、また見たとき、これらのことを示してくれた、御使いの足元にひれ伏そうとして拝もうとして、また同じことしてますね。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。2回も出てきているということは、やっぱり気をつけなきゃいけないんですね、もっと。そして、やりがちなんです。私たちもしてしまう。だから悔い改めてですね、そういうことをしないようにしていかなければいけないわけです。そしてまた彼は私に言った。この預言書の言葉を預言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。また大事な言葉が出てきましたね。封じてはいけない。そして黙示録の6章からはこの封印が解かれてですね、開かれていくところが書かれていますね。そして イエス様が弟子たちに対してですね、あなた方の目は見ているから幸いです、あなた方はの耳は聞いているから幸いですと言われました、ね、今まで旧約の生徒たちは見たいと思っていたものをあなた方は今見て、聞きたいと思っていたものをあなた方は 今聞いてるんだよ。キリストが来てくださり、立法という予言の成就であられるキリストが目の前におられるから、そのようにイエス様が幸いですとおっしゃられたんです。そして黙示録は開かれた書物なんです。そしてダニエル書と、これはダニエル書を非常に意識している言葉です。ダニエル書の最後のところで12章の4節で、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探り回ろうとあります。封じておけと言ってるんです。でもここではどうですか、ここでは封じてはいけないとあるんです。全く逆です。その理由はキリストが来られたからなんです。キリストが来られてその書物が開かれてるんです。どうでしょうか、黙示録は難しいからこれをいろいろとどういう意味かを詮索してはいけないとかですね、黙示というのはローマの迫害のために、それをぼかすためにクリスチャン用語を使わないようにしていろいろな象徴でやるための黙示だったんだという説明も僕は聞いたことがあります。どうでしょうか、これを朗読しそして守る者が幸いだとイエス様はおっしゃって、封じてはいけないと命じているんです。面白いことに聖書で他に知らないでいてもらいたくはありませんという言葉が書かれているところがあります。このことについて知らないでいてもらいたくはありません。どこかというと第一コリントの12章、そして第一テサロニケの4章です。第一コリントの12章は御霊の賜物についてなんです。そして第一テサロニケの4章はイエス様のが戻ってきて空中再臨ですね、教会の景況です。で今の教会を見たらどちらの領域でもいろいろ論争があって、こうぐちゃぐちゃしててですね、カリスマ問題とかいろいろあってですね、そしてこれには触れない方がいい、そして週末論があってですね、いやイエス様は地上再臨と一緒に景況でも来るんだと、景況と地上再臨、これは景況の後の 再臨とかですね、あとは千年王国なんかないんだ、ね、無千年王国説とかですねいろいろあるんです、ね、でいやこれは触れない方がいいですよというところに知らないでいてほしくはありませんって、ちゃんと 分かってるんですね。分かってるんです。聖霊様がこのパウロをそうやって書かせたわけなんですね。で、今でも封じてはいけない。で、こうやって学んできました。そして次に、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。はい、ここではどういうことを意味しているかというと、その終わりの時、時が近づいている時には、このニュートラルでいることはできないよということなんです。どちらかでいなければ、で、どちらかにその自分がベクトルを合わせたら、神様がますます清めの行い、働きを行ってくださいます。で、自分が、いや、世の方の立場を取るよ、ね、バビロンを取るよとなったら、そのどんどん汚れの中にあって、どんどん加速化さされて、ひどく、どっちかなんです。両極なんです。で、それを黙示録の中で見ました。獣の国ですね。そしてその迫害される人たち。真ん中がいないんですよ、真ん中が。で、今その時代になってきていますですね。そして私たちが選び取っていかなければいけないわけなんですね。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。はい、ここでは励ましと慰めの約束ですね。すぐに来る理由は報いを携えてくるからなんだ。第二コリントの5章の10節で、私たちはみんなキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。褒美をもらうことができる、報いがあるんだですね。そして13節、私はアルファであり、オメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。このイエス様の絶対的な主権に基づいて次の言葉をおっしゃられます。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不信仰の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出されるとあります。イエス様が生きておられ、力を持っておられ、そしてあらゆる裁きをする権威を持っておられて、そしてあなたはどっちかなんですよ、どっちか選びなさいということなんです。だからもう一度言いますが、黙示録はリバイバルの書物であります。私たちはどっちかに移るために、この世の方から天国の方に移るためには、熱心に悔い改めなきゃダメですね。ラオデキアの教会でイエス様が言われましたですね。生ぬるいよって、吐き出すよって、熱心に悔い改めなさいですね。ちょっとね、これちょっとごめんなさいって言えばいいんでしょ、ごめんなさい、またやったって、まあね、また許してくれるからそしたらですね、怒涛のごとく来るこの世の流れの中にですね、自分が巻き込まれて、もう這い上がることができなくなります。悔い改めるときは熱心、徹底的、そして今のイエス様が始めであり終わりである、アルファでありオメガであるというそのイエス様の前で真剣に悔い改める必要があるんですね。そして私イエスは御使いを使わせて諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である、この諸教会について、これ一章にもこのイエス様がおっしゃいましたけれども、ヨハネにここでもイエス様ご自身がおっしゃっていますね。で、ダビデの根ですね、予言でありました。この、ね、根から出てきたものと、そして、ダビデの子孫ですね。次にこのまた子孫、あで輝く明けの明星というのは、バラムがですね予言したところで、このヤコブから一つの星が昇りと、これ民数記に書いてあります。星が昇るですね。で、このように輝く明けの明星である。で、このようにイエス様の言葉があって、今度17節からはこの応答です。 教会が応答します。その諸教会に対して私はこう語ったんだよ。で、今度は教会が応答します。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。ね、来てください。御霊も花嫁も言う、教会です。御霊が教会に働いてくださいと言います。ですね、私たちは御霊のバプテスマによってキリスト、一つのキリストの体に入れられたということが書いてますね。第一コリントの12章に。そして、御霊が今引き止めるものであって、この不法のものが完全に現れるのを引き止めているということが、第二テサロニケの2章に書いてあります。ですね。で、このように、御霊も花嫁も来てください。これわかりますか？花婿に対して言っている言葉ですよ。来てください。か。そして他のものも来てくださいと言いなさい。そして次、福音メッセージ。乾くものは来なさい。命の水が欲しいものはそれをタダで受けなさい。次に、私はこの書の予言の言葉を聞く、すべてのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれるとあります。はい、この予言の言葉が完全である、差し引くことも付け方すこともできない完全な言葉なんだと。そして同時にこの聖書の言葉も完全なんだということをここで証しされているわけなんですね。ですから分かりますね。聖書以外のものを元としてはいけないんだよということです。聖書を読み続けてくださいですね。私が聖書の学びをやっていた人がですね、大学生なんですけれども、就職なんで大変ですって言って、聖書読んでるって言ったら、その子はですね、すごくこう聖書読んでた時はすごい元気だったんですけど、聖書読んでるって言ったら読んでないって、毎日読みなさいって僕は言ったんですけどね付け加えちゃうんですよ。また減らしちゃったりしちゃうんです。読んでください、読んでください。そして本当にネチネチやってくださいね。そしたら絶対に大丈夫です。絶対にずれることありませんですね。聖書を読んでればずれることありません。で、他のものを読んでたらずれることあるかもしれません。でもこれはずれることありません。で、次にこれらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。これを応答してるんですよ。さっき、来てくださいって言って、私は来るよ。ソロモンの画家のところにですね、ソロモンがこう言って、そして、乙女、愛されてる女性がですね、こう応答するんですね。そのやりとりが書かれてますけど、同じです、ここも。来てください、来てくるよ。次に、アーメン、主イエスよ、来てください。主よ来てください。マラナタ、ね、マラナタですね。主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、アーメン。はい、恵みです。最後は恵みです。はい、聖書は恵みですですね。神が私たちのためにしてくださったことが中心に描かれていて、神が主体なんです。私たちがこうするから神様が応答するのではなく、神様がこうしてくださるから私たちが応答するんですですね。ということで、終わりました。というか、そうですね、このなんか漱石一章から学んだ気分になってしまったんですけども、でもね、漱石一章のところがたくさん出てきて、二章三章がたくさん出てきますからね。で、これでこの聖書が終わったんですね。で、明日の予告はゼカリア書ですね。で、ゼカリア書を選んだ理由をもうちょっと言っちゃいますとですね、ですね、皆さんの会の名前ですね。はい、エルサレムです。そうです、シオンですですね、が中心に描かれ、神様がこれをどれほど愛してくださってるかの、その愛について、激しい愛です、熱情ですについて書いてありますということで、よかったら来てください終わります。じゃあ一言になりました、一言で、はい、愛する主よ、ありがとうございました。感謝します。本当に素晴らしいイエス様の言葉を今日いただくことができました。乾いているものは来なさい。私たちいつもただであなたのところに行くことができることを感謝いたします。 どうぞ私たちを守ってください。本当に神の愛のうちに自分自身を保ちなさいとユダの手紙に書いてありますけれども、本当に私たち、あなたの愛のうちにずっといたいと願っています。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。